お読みいただきましたこの聖書の箇所から、神の言葉は誰に語られているのかという題でご一緒させていただきたく願っています。先週はイエス・キリストの第一週でしたので、イエス・キリストの救いにスポットを当てさせていただきました。神の救いのマスタープランという、基本計画というようなそういうテーマでご一緒させていただきましたけれども、今日は、キリスト者の成熟と言いましょうか、そういうテーマかなと思っています。どちらかと申しますと硬い食物になるかなと思いつつ、聖霊様の助けをいただきながらご一緒したいと願っています。早速でありますけれども、マタイの18章の21節22節を見ますと、その時ペテロが身元に来て言った。主よ、兄弟が私に対して罪を犯した場合、何度まで許すべきでしょうか？7度まででしょうか？イエスは言われた。7度までなどとは私は言いません。7度を70倍するまでと言いますと記されています。人は思春期になりますと自意識が発達するといいますかね、そういう中で、人の目が気になり始めるのではないでしょうか。認められたいというそういう思いも強くなってっていう、それで本意でないのに人に自分を合わせたり、あるいは自分を殺して人と一緒に時間を過ごしたりすることがあるのかもしれません。つまり自分を意識するゆえに不自由を経験するというようなことが起こってくるっていう、若ければ若いほど自分の良い面を磨き上げて、それを持って勝負していこうと言いますか、そういうことがあるのかもしれません。ところがかえってそうした自意識が人から敬遠されてしまうことがあったりもすることを思います。そうした中で、イエス様は非常に魅力的な方でした。それはその人がその人であることをそのまま認めてくださっていましたから。先ほどお読みいたしました御言葉も、ペテロがイエス様のもとに来て、主よ、兄弟が私に対して罪を犯した場合何度まで許すべきでしょうか、7度まででしょうかと尋ねたときに、7度までなどとは言いません、7度を70倍するまでとその言葉を返されたわけであります。これはイエス様を囲む交わりの中ではあまり褒められないような行動や失敗をしでかした人がひでかしたとしても頭ごなしに非難されるというようなことではなくて、寛容な心で受け入れられたということを表しています。イエス様ご自身から流れるものには温かな雰囲気があった。だからイエス様の周囲には多くの人々が集ってきたっていう、話を聞かせてほしいと願った人々、あるいは病気を治してほしいとやってきた人々、 あるいは悲しい心を慰めてほしい。あるいは人からの噂を聞きつけてですね、一度キリストに会ってみたいっていうような、そういう人もいたかと思いますけれども、そしてそのような人々がいつしか群衆のようにイエス様の後をついてきて、そして従うものとなった。自分が煙たがられている存在ではなくして、むしろイエス様は私を歓迎してくださっている。それを理屈ではなく肌で感じて。皆さん、こうした雰囲気といいましょうか。このことは私たちの生涯においても教会においても、この雰囲気が継承されるということはどれほど尊いことでしょうか。そしてこのイエス様から流れる雰囲気っていう、それをいかにして私たちは、また教会は継承することができるのかっていう、そのことを今日ご一緒に考えてみたいと願っています。ペテロがイエス様のもとに来て、主よ、兄弟が私に対して罪を犯した場合、何度まで許すべきでしょう、7度まででしょうかと、繰り返しになりますけれども、その問いに対してイエス様は、7度までなどとは私は言いません、7度70倍するまでとおっしゃいました。マタイの18章の21節22節の言葉であります。確かにこの箇所はイエス様が許しを強調している箇所であります。けれども、かといって罰を与えることを禁じているというようなこと箇所ではありません。そんなことを教えている箇所でもありません。そのことはですね、このイエス様の例えに至るまでの弟子たちに対するイエス様の説教を読めばわかるわけでありますけれども、ちょっと皆さん、この前の15節から、18章の15節から目を留めていただいてよろしいでしょうか。お読みします。またもし、あなたの兄弟が罪を犯したなら、行って二人だけのところで責めなさい。もし聞き入れたなら、あなたは兄弟を得たのです。もし聞き入れないなら、他に一人か二人を一緒に連れて行きなさい。二人か三人の証人の口によって、すべての事実が確認されるためです。それでもなお、言うことを聞き入れようとしないなら、教会に告げなさい。教会の言うことさえも聞こうとしないなら、彼を異邦人か、主税人のように扱いなさいとイエス様は語っておられるわけでありますけれども、故にペテロがですね、この21節で、兄弟が私に対して罪を犯したのは、犯した場合はうんぬんというのはですね、この説教を、イエス様の説教を受けての反応として引き出された質問でありました。15節から20節、今17節までしか読ませていただきませんでしたけれども、18節、19節、20節もですね、合わせて、イエス様はご自身に従う者たちがどんな共同体として生きることを願っておられるのかということを、将来を意識して語られた箇所であります。18節以降は有名ですよね。誠にあなた方に告げます。何でもあなた方が地上でつなぐなら、それは天においてもつながれており、あなた方が地上で解くなら、それは天においても解かれているのです。誠にあなた方にもう一度告げます。もしあなた方のうちの二人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら、天におられる私の父はそれを叶えてくださいます。 二人でも三人でも私の名において集まるところには私もその中にいる。二人三人が心を合わせるならば答える。なぜならばそれが教会だから。そうした中で15節を見ますと、二人だけのところでっていう、もし聞き入れたらという表現となっています。それ以降ですね、16節以降には聞き入れないならとか、17節には聞き入れようとしないなら、あるいは聞こうとしないならと3度にわたりですね、聞き入れない場合のことが段階的に語られて、それでもという最終判断は、彼を異邦人か主税人のように扱いなさいとイエス様は語られました。非常に厳しい言葉であります。これは悔い改めない者への重い処分の言葉であり、上にこのところにおいては許すことと裁くことの両方が教えられているというような、そういう箇所であります。そして何より大切なことは、イエス様はこのことを誰に対して語っておられるかということを今日ご一緒したいわけであります。さて21節改めて帰りますけれども、この15節からの将来の共同体に対して希望をイエス様が語られた時にですね、21節、その時ペテロが身元に来て言ったと。このその時というのは、今申し上げたようにこの15節から20節のイエス様の話に耳を傾けていたペテロの応答でありますけれども、ですから15節からですね、今日の最後の35節まではずっと継続されている内容であります。そして21節でペテロの語った主よ兄弟がという、この兄弟というのはこの15節の兄弟を指しているわけであります。そしてイエス様は7度を70倍するまでとたたえを通して語られました。さあ、そして語られたイエス様のたとえというのはどのようなものか、それが23節から紹介されているわけでありますけれども、一言で申しますと、王が家来の負債を免除してやったという内容であります。そしてこの23節以降の例えにはですね、許しというものと裁きというものが共に織り込まれている。読んでみますね。23節から、これらのことから天の御国は地上の王に例えることができます。王はそのしもべたちと生産をしたいと思った。生産が始まると、まず1万タラントの借りのあるしもべが王のところに連れてこられた。しかし彼は返済することができなかったので、その主人は彼に自分も妻子も持ち物全部も売って返済するように命じた。それでこのしもべは主人の前にひれ伏して、どうかご猶予ください、そうすれば全部お支払いいたしますと言った。 しもべの主人はかわいそうに思って彼を許し、借金を許してやった。まあ、内容は、返済の猶予を願い出て、申し訳ありません、返済は必ずいたしますからという、家来に対してのものでありました。ですから、自分の罪を認めようとしない、返済しよう、返そうとの思いのない人に対して、許しを与えようというものではありません。自分の非を認めた者に対する主人の心が描かれている例えであります。自分の非を認めた者に対する主人の心が描かれている。父なる神様の心が描かれたもの。そしてまたですね、この負債者がその負債について、申し訳ありません、お支払いしますと言ったならば、負債者からその負債を受け取ってはならないというような、そういう教えでもありません。多くの場合、この1万タラントというのがあまりにも大きな額っていう、そのことに焦点が当てられる、もう生涯、一生を通してもと何億かっていうようなところにもスポットが当てられることでありますけれども、まあ、それとともにですね、この主人から許された家来でありますけれども、家来にはその貸しがある仲間がいたんですよね。その仲間のことが許された後にですけれども、28節から記されています。ところが主人から許されたそのしもべは出ていくと、同じしもべ仲間で彼から100でなり、何億が許されたものに対して、まあ、1日でなり100でなり100万円という仮にしたとしますと、彼から100万円の借りのあるものに出会った。彼はその人を捕まえ、首を絞めて借金を返せと言った。彼の仲間はひれ伏して、もう少し待ってくれ、そうしたら返すからと言って頼んだ。しかし彼は消費せず、連れて行って借金を返すまで牢に投げ入れた。彼の仲間たちは事の成り行きを見て非常に悲しみ、言ってその一部始終を主人に話した。この主人に許されたしもべは、彼に借りのある仲間に出会ったときに、借金を返せと迫り、猶予を懇願する仲間を牢に放り込みました。これを見ていた仲間たちは心を痛めて、王に一部始終を話さざるを得なかったんでしょうね。なぜなら、その彼の憐れみのなさに深く心を傷つけられたといいますか、そういうことでしょうか。それで王様はそれを聞いて、憐れみのない家来に対して、33節、私がお前を憐れんでやったように、お前も仲間を憐れんでやるべきではなかったかと語りました。そしてこうして主人は怒って、借金を全部返すまで彼を送りに引き渡しましたという結論であります。ですから、この例えは憐れみのない者への厳しい教えでもあるっていう。そして35節、皆さんご一緒に読んでみましょうか。35節をご一緒に読んでみましょうか。3、はい。はい、ありがとうございます。このような言葉でこの例えが閉じられているわけであります。ですから、この18章に記されている一連の流れっていうのは、 自分の罪を認めて謝罪し返済しようとする者への猶予ということがテーマであります。自分の罪を認めて何とか返済しよう申し訳ありませんというそのものに対することがテーマでありますけれども、しかし今日ですね、ある人々は7度を70倍するだけというのを強調して一方的な許しを迫る傾向があるのではないでしょうか。すなわち悔い改めを曖昧にしようとする傾向というものがあるのではないでしょうか。そうであるならば、それはもはやイエス様の教えに沿ったものとは言えなくなってしまう。ですから、今日一箇所だけ聖書を開きたいんですけれども、ルカの福音書の皆さん17章、ルカの福音書の17章の3節をお開きいただいてもよろしいですか。ルカの福音書の17章の3節を開かせていただきますと、150ページでありますけれども、ルカの17章の3節を見ますと、お見せします。気をつけていなさい。もし兄弟が罪を犯したなら、彼を戒めなさい。そして悔い改めれば許しなさい。彼にあなたに対して1日に7度罪を犯しても悔い改めますと言って7度あなたのところに来るなら許してやりなさいという。悔い改めるならと自分の自らの罪を認めて謝罪し弁済しようと返済しようとっていうそういうものに対する一連のテーマであります。ですからこのルカも17章もこのマタイの18章もともに矛盾がないわけでありますけれども、悔い改めますと言って7度あなたのところに来るなら許してやりなさい。そうした中で皆さん、間違った許しの理解というものは被害者を責めることになります。間違った許しの理解被害者を責めることに、その過ちに一番陥りやすいのはというと、家庭においても友人関係においてもまた教会の中でも一番その間違った許しの理解に陥りやすいのは誰かというと、誰だと思いますか。それは主によって許されたクリスチャンであります。そのことに気づかないで被害者に対して許しなさいと裁くことがあるわけであります。あの人ももういい加減許してあげればいいのにと言葉に出さなくても心の中で許さないものを裁くというような、悔い改めうんぬん、そんなことをどうでもいいじゃないですか、曖昧にしようとっていう、そして中で、ではこのイエス・キリストは誰に向かってこの例えを語られたかというと、それは質問をしたペテロに対して、すなわちクリスチャンに対して、主に許されたキリストだとされたその人自身に対して、許すべきかどうすべきかと苦悩しているその人自身に対して、イエス様はこの例えを語られました。第三者のことについてではありません。 第三者のことについて、あの人もいい加減という、それを求めようとするとき、第三者に対してそのように抱くときに、その人は自らを裁き主、すなわち神の座に自らを置くことになるという。そしてその人の霊からはイエス様にあるそのものから流れる温かな霊というのが消えてしまう。人を緊張させ近づかせなく霊が流れ始めるっていう、そのようにして、この第三者に対してというものを持つときに、家庭においても教会においても職場においても、その人は周りの人たちに一目を置かれる、周りの人は置かざるを得なくなるでしょう。けどもそれは人を遠ざけるものであり、喜ぶべきものではありません。その人からは裁きの霊が流れてくるっていう。傷つけられた人が傷つけたものをどうするかというのは、その人と神様とのテーマであります。そもそも悔い改めたならばという、このマタイの18章一連の流れの中でっていう。ですから私たちはそうした場合に、その人に危害を加えた人が悔い改めたならば許せるように、あるいはその人が悔い改めないなら、そのことの上に私たちの友が止まないようにと、なんとかそうした中にも裁きを神様にその人が委ねることができるようにと、取り出すをすることが求められている。愛する者を失った者の痛み、悲しみというのはいかばかりでしょうか。交通事故によって愛する者を失いっていう、そうした中で、謝罪もない中で、いい加減許してあげればいいのに、クリスチャンなんだからと、そうしたことを思うときに、その痛みはいかばかりのことでしょうか。愛する者を失った者の痛み、悲しみは計り知れるものではありません。故に黙示録には、主よいつまでですかと、主よいつまで我慢したらいいんですかと、イエス様は白い衣を彼に渡してと理解してくださっている。もうしばらく待っていなさいと、その痛みと悲しみを知っていてくださり、正しい裁きをやがてなしてくださるという、そういうことの中で、今日のテーマでありますけれども、神の言葉は誰に語られているのでしょうということですけれども、それは皆さん、私自身であって、あの人ではないわけであります。あの人もいい加減許してあげたらいいのに、あの人もいい加減こうしてあげたらいいのにっていうことではない。痛みの中にあるものがどれほどの痛みか、誰も計り知ることができない。神のことは誰に語られているのか、私自身であるっていう。イエス様は別のところでそのことを語られました。主よ、ペテロが、主よあの人はどうなのですかと語った場合に、イエス様はおっしゃいました。私が来る時まで彼が生きながらえるのを私が望むとしても、 それがあなたに何の関わりがありますか。あなたは私に従ってきなさい。皆さん、今日の言葉、日曜日の礼拝の中でですね、今日の言葉は、あの人に聞かせてあげたかった。あの人が聞けばよかったのに、ということが、思うことがありますか？時に。しかし、それは、そこからは何も生まれません。むしろそれは自分が裁き主になろうとする階段の一段目に足をかけることになります。悔い改めようとしない者のために、傷んだ者のために、どのように取りなし祈るか。私はその状況の中で、私は何ができるだろうか、どのように祈るかことができるだろうか。あの人もいい加減云々ではなくて、その状況の中で私はどのようにして祈ることができるだろうかと取り出し始めるときに、キリストにある温かな命は他でもないあなた自身から流れ始める。そして家庭においても学校においても教会においても必要な癒しというものは、共同体に必要な癒しというものは、必要なものはそこからあなたから流れ始める。その取りなしが必要なのは、皆さんの生涯において今どこでしょうか。どこから始めたらよいでしょうか。さらに、私たちが裁きを主に委ねることができないで、私たちが病むということがないように、今朝のメッセージ、誰に語られているのか、私自身に語られています。お祈りをいたしましょう。それぞれ示されるところに従って神様の前にお祈りをいたしましょう。天の神様、神の言葉は誰に語られているのかと、主を改めて、それは私自身に語られ、そして主をあなたのものとして召し出された私たちがどのように祈り取りなすべきか、今日示してくださって心からありがとうございます。神様、方の兄弟の証にもありましたが、あなたは善にして善をなさり、すべてのことを働かせて益としてくださいます。どんなことがあっても、神様自らがこの生涯において裁きの座に立つことがありませんように、自らを神の座に置くことがありませんように、むしろあがなわれたものとして、主よ、痛みのある兄弟姉妹に寄り添うことができるように、また悔い改めのない、必要としているその兄弟姉妹のために心を痛めて、愛のゆえに取りなすものであることができるように、神様導いてください。主よ、待っていたら自然にあなたの麗しい霊が流れるわけではないことを思います。どうぞ私の家庭に、私の職場に、私の教会に、主よ、このイエス様の麗しい霊が豊かに流れることができますように、そのために主よ、私を この朝捧げます。キリストの御名を通して感謝してお祈りいたします。アーメン。